はい、皆さんこんばんは。現役サラリーマン観光コーチの別所隆です。今日は以前メルマガでもお知らせしたかと思うんですけど、一つ、すごいいい質問だなというのが、メールであったので、それに関してちょっとゆっくり回答していければなと思ってます。で、質問がですね、ちょっと読んでみますね。今回配信していただいた YouTube の内容で毎日書いた日記を音読するという部分に質問があるのですが、自分の書いた日記の文章が文法や表現として正しいか自信がない場合でも、その文章を音読してもいいんでしょうか。以前韓国語での日記に挑戦したことがあるんですが、その表現が正しいのか自信がなく、ほどなくやめてしまいましたと。はい、という質問ですね。で、これに関して、私なりの解釈っていうか、私なりの意見をちょっと皆さんとシェアしていければなと思ってます。で、ここすごい難しいとこだと思います。で、極論っていうか、私個人の意見で言うとやった方がいいです。で、なぜかというとですね、まず間違えることっていうのはもう前提条件ぐらいで思っとった方がいいんですよ。もちろん、なんか日本人の人の性格的には、いやいやいや、でもちゃんとあったやつを覚えた方がいいじゃんっていうのはわかるんですけど、実際の会話ってそうじゃないんですよね。テストの勉強とは違うんですよ。実際の会話っていうのはあくまでコミュニケーションの手段、要は自分の言いたいことを相手に伝われば別にいいんですよ。多少文法的に間違っていればそれはあんまり関係ない。なんで、つまりどういうことかっていうと、今のあなたの全力を出して相手に何かものを伝えるっていう、このスタンス、この勉強のスタンスっていうのはすごい重要なんですよ。もちろんですよ、四六時中先生が隣についてくれたりとか、もしくはその個人レッスンとかをずっと受けれる立場にいて、文章を毎回直してくれる人がいたら、もちろんそれは直してもらった方がいいんだとは思います。ただ現実的に僕のメルマガを多分取ってくださってる方々ってそうじゃないと思うんですよね。なんでそういうことを考えた時に、僕はとりあえず、間違えるところは多分おそらくあるでしょうと。ただしそれでも最大限自分なりに、私今日こういうことがまずあって、それを韓国語で日記にしたいなという、そのアウトプットありき、要は言いたいことがまずあるんですね。で、それでこの言いたいことを韓国語で表現しようと思った時に、一体これどういう文法を使うんだろうって調べる、で、この行為がすごい勉強になるんですよ。で、教科書とかって逆なんですね。教科書っていうのは自分の勉強したい内容とか関係なく、教科書の順序通り進んでその文法を覚えなくちゃいけないんですよ。これめちゃくちゃインプット的なんで、僕からすると。じゃなくて、日記を書くっていうのは自分の頭で考えて、しかも自分でフレーズを作る、そしてそのフレーズっていうのが、しかも自分の生活の内容、つまりそのフレーズってそのまんまに、韓国人の人との会話で使えるんですよ。なんでかっていうと、大体会って話するのって日常会話なんですよね。昨日何した、先週どこどこに行ったんだけど、私はこう思ったとか。で、そういう時に日記っていうのはすごい、活用できるんですね。で、もちろんその時にその本人の人が、いや全然辞書も引かず、インターネットも何も引かず、勉強もせず、ただ韓国、今あるその単語とかだけで韓国語でアウトプットすれば、それは間違いだらけだと思うんですよね。その人がもし駆け出し勉強し始めた人であれば、それだとかなり、非効率になるんです。なんでかっていうと、間違える文法を完全にすごい覚えちゃうってことになると思うんですけど、ただ僕がその上げた方がいいですよ、日記を書いた方がいいですよって言ってるのは、あくまでその具体的なアウトプットをする、そのためにどういうふうな表現が今ベストでなのかっていうのを自分で調べる、その調べる過程で覚えるっていうのが結構前提ですね。で、ちなみになんですけど、この前というか、大体僕のそのコミュニティのメンバーの人たちで、音読やってくれたりとか、してくれる人たちで、僕は基本的に音読のやつが上がってきてもそんなにコメントはしないんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、文法的に間違えても僕はそのままスルーするんですね。なんでかっていうと、毎日そういうふうにその自分なりに調べた結果をアウトプットするっていう行為の方が全然重要なんですね。それを初めはもちろん、例えば、ワンフレーズ作ったところの中の、例えば 50% ぐらいが間違えてましたと。50% って結構間違えてますけど、例えばじゃあほとんど結構間違えてたと。 でもそれをとりあえず毎日毎日毎日毎日続けてたら 50% 初めは間違えて半分ぐらい間違えてたのがだんだんだんだん間違えなくなるようになるんですね。文章が作れるようになるんですよ。っていうのはもう僕が1年間10日のメンバー見てきてもそれは完全に実証されてるんですよ。なのでとりあえず今いきなりそのいきなり間違いゼロを目指すとかなり完璧度が上がっちゃうんで多分やらないんですね。それ毎日できなくなるんですよ。すごいストレスになるんで、じゃなくて今あなたができる範囲でちょっと勉強してそれをとりあえず一歩一歩階段を上がっていくイメージでアウトプットを続けるとしたら、そういうふうにして1年後にはほぼ間違えないフレーズがすぐ言えるようになるっていうのが、僕のそのとりあえず、間違えたとしてもアウトプットがした方がいいっていうその背景ですね。でさらにプラスアルファで僕がそのちょっとアドバイスって言ったらちょっとあれですけど、僕の考えでこうしたら間違いにくいんじゃないかっていうのを言うと、もしですよ、今やろうとしてる人が本当に初級でもう勉強し始めた、で私がそのまま言いたいことをフレーズ作ったらほぼ間違いだと、もう 50% でもなくて 80-90 間違いっていうかもう作れませんっていう人の場合の話なんですけど、その人の場合は僕がその作ってるそのクイズレッドのアプリの文法があるじゃないですか。あれを基本的にそのまま使った方がいいですよ。あれだと間違えてないんで、であそこで例えばおぬるチングランパンモゴよとかおぬるチングランパンモゴっすよ、今日、友達とご飯食べましたとか食べますとかいうフレーズが例えばあるとするじゃないですか。それを例えば、ご家族とご飯食べられると思うんですよ。その場合にチングじゃなくてそこをおぬるカジョギランパンモゴよとかおぬるカジョギランカッチパンモゴっすよとか、そういうふうにまず作っていくんですよ。なんで間違いを減らしたいんであればそういうふうに、僕が作ったその、初級の人や日常会話で使うであろう文法のフレーズをそのまままず持ってきてちょっと入れ替える、例えば動詞をちょっと入れ替えるとか、例えばさっきだったもごっすよっていうのをましょっすよでもにしてもいいです、飲むにしてもいいですし、例えばもうちょっと名詞も変えて、家族と一緒に映画を見ましたにするとかでもいいと思うんですけど、そういうふうに間違えづらいようにしたいんであれば、そういうもう間違えてないフレーズを骨組みとして持ってきて少し単語っていうか名詞と動詞だけ入れ替えていくっていうように振ればすればおそらく比較的間違いは少なくなると思いますよ。でそこで活用がどうしていいか分かんないっていう部分はそれはもうインターネットとか教科書とかを使って調べてほしいんですね。さすがにそれは何かというとその調べることが、その人にとってその使いこなせる知識に変わっていくんですね。それを実際にアウトプットさらに音声で すればなおよろしいって感じですけど、そういう感じですかね。なんで一応もう他のメンバーの人にも言ってるかと思うんですけど、一応その僕はそのそういう場所を作りたいって思って、韓国語学習者だけのその SNS みたいなのを作ってるんですね。でそこだとそこでやってるのは まさに今言った通りのことなんですよ。僕が一応何かこれ覚えた方がいいなと思う文法とかだけを一つポーンってその、SNS のメンバーに投げるんですよ。でそこで皆さんは自分の、日記をつけるんですよ。その文法を使いながら、例えば日課を使って何か文法を使う、日課を使って何か日記をつけると。で文章でまず日記を書いてもらった後に基本的にその会話を目指しできるように会話ができるようになるのを目指してるんで文章を作る、ただしそれを文章で書き出して終わりじゃなくてそれをさらに音声でアウトプットしてもらってるんですよ。で音声でアウトプットしてもらったのを SNS のメンバー同士で聞くんですね。でコメントをつけると、つまりなんだろう、そこ間違えてますよ皆さん、いくつかは。ただ全然お互いコミュニケーションが取れてるんですよね、メンバー同士で。なので、そういうコミュニケーションが取れる楽しさっていうのを実感したらまたなんかモチベーションが上がって、じゃあもうちょっと日記つけようかみたいな感じになるんですね。あと調べようかっていう感じで。僕、昔自分一人で日記とかつけてたんですよ、音声で。韓国語ですね。今日何が今日ありましたとか、これ何ありましたっていうのを音声で録音してたりしてたんですね。で何日続いたかというと、僕3日でやめました、それ。なんでかっていうと、一番辛いのは結局フィードバックとか反応がないことが一番辛いことだと思うんですよね。で確かにそれは、僕も勉強しててそうだったなと思うところがすごい多々ある。それは別にそのこの文法をもっとこうした方がいいよっていうフィードバックじゃなくても僕構わないと思うんですよね。極端なね、そのいいねのなんかツイッターのいいねのボタンのいいねだけでもいいと思うんですよね。 そういうなんか、あ、誰が見てくれて、これに関していいねと思ってくれたんだ、要は伝わったんだとかいうのを、なんかがフィードバックがあれば、人間って比較的続けられるような気がするんですよね。なので、間違えて全然いいと思います。今日結構長くなってきたら聞きましたね。すいません。今、もう10分経ってますね。このぐらいにしとかないと、した方がいいですね。なんで質問してくださった方に、僕が今すごいちゃんと回答できてるかどうかはわからないんですけど、間違えて全然いいと僕は思います。ただし、あんまり間違えすぎてもやっぱりちょっと、嫌じゃないですか。間違えたことを韓国人に言って、伝わればいいですけど、キョトンとされても困るんで、なので、日記を書かれる前に一応調べた方がいいですよと。で、それが本当に、まだ駆け出しの方々は、正しい文フレーズのやつをまず持ってきて、それを名詞とか動詞をちょっと変える形でやる。で、書くだけだと会話には、直結しないんで、書くっていうのはその、文字でのコミュニケーションで、会話っていうのは音のコミュニケーションなんで、それを必ず口からのアウトプットで、最後、練習を終わるっていう形にすればいいと思います。僕も昔ね、全然喋れなかった人の一人で、今も韓国語っていうか、韓国語を通していろんなことを勉強してる人、学習者の一人としてですね、やっぱりちょっと僕の経験が少しでも皆さんの、韓国語学習の役に立てば嬉しいなと思います。ちょっと、なんか僕の個人的な経験なんで間違えてることも言ってるかもしれませんが、参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。